皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月17日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はネオコン破れたりです。ネオコン、日本では新保守主義者などと言いますけども、身勝手な極右勢力ということですけどもね、この4、5年ぐらい、世界中をこういう連中が、割歩いたしまして、いろいろ引っかき回してきたわけでありますが、そろそろもう完全に表舞台から退場ということになったようであります。ネオコンの一人、ウォルホビッツという男がおりまして、彼らはもともとアメリカ政府に取り付きましてですね、やりたい放題をこうやろうとしていたわけですが、イラク戦争の失敗なんかを契機に追い出されまして、今度は国際機関に行ったわけですね。国際機関に巣を作りまして、そこで悪いことしようといろいろやってたんですが、これも風当たり強くなってまいりまして、ウォルホビッツは世銀の総裁をやっていたんですけどもね、なんか信じられない話ですが、なんか自分の彼女をなんか職員にしてですね、いろいろよろしくやってたところが見とがめられまして、追い出しを今かけられております。で、本人は謝罪いたしましたんですが、やめないと言っておりまして、で、今まではこのホワイトハウスが、このウォルフォビッツをこう支援してきたわけですけども、どうやら今回はちょっと風向きが変わったようでありましてですね、ウォルフォビッツに対してホワイトハウスは決してその擁護する態度でこれから臨まないようですね。ウォルフォビッツを切るようですね。ですからこうなってきますと、もうはっきり言って、ネオコンの、いられる場所はないという感じであります。チェイニーは残っておりますけども、最近すごく影が薄くなってきてですね、本当にカール・ローブの件ね、CIA の、情報員の名前を漏らした件もありますし、なんかもう本当に身動きつかなくなってまして、一人ブッシュがですね、わけのわからないことをわめき散らしているという感じで、ネオコンは本当にいなくなったと、破れたりという感じがしますね。ただ日本の方はですね、もう力はないんですけども、なんかまだ漂ってはいるんですよ。皆さん、ブラジルにいました勝ち組ってご存知ですかね。日本が戦争で負けました時ですね、地球の裏側のブラジルにもですね、多くのその日系移民の方がいたんですね。ところが当時のことですから、なかなかその情報が伝わらなくて、で、その日本が負けるはずがないと、言ってた人たちが結構いたんですね。しかしやがて情報が伝わるにつれてですね、日本が負けたということが、だんだんみんな分かってくるんですけども、中には例えばその当時のその新聞をですね、新聞の写真を偽造いたしましてね、なんか日本が勝ったかのごとき様相に、作って、それでその、ブラジル国内でですね、戦争負けたんだと言ってる人をですね、テロ攻撃したりという人たちが実はいたんですね。これは非常にその悲惨な事件でありまして、ブラジルの移民史の中でもあまり語られない部分になってると思うんですけどもね、この勝ち組負け組の話っていうのは。ですから負けているのに勝ってると言ってですね、テロをやってた連中なんですよね。で、なんか今のこのマスコミ見てるとね、本当にこの当時のブラジルの勝ち組とそっくりですね。もうアメリカ負けてんのにですね、勝ってるって言いながらなんかいろいろやってんですね。で、そういうのを信じる人っていうのはやっぱりその日本の新聞とテレビだけを読んでる人たちなんですね。ちょっとでもその海外の新聞テレビを見てるやですね、アメリカがいかにかっこつかなくなってて、同時に世界中の国々がそれぞれの人生を歩み始めてることよくわかると思うんですよね。ところがやっぱりなんか日本は今回マスコミが完全に負け組に入りましたんで、負け組っていうのはその勝ちを負けを認めたっていう意味での負け組ではなくて、整理される側って感じですね。整理される側に、回りましたんで、言ってみればもう後がないわけで、アメリカに関してはアメリカは負けるはずがないというアメリカの勝ち組に入って、で、なんかその日本語でわけのわからないことを未だにこう言ってるんですね。本当なんか意味不明ですね、最近のこの、大手新聞系のマスコミの論調を見てますとね。もう世界動いちゃってるのになと思うんですが、ですからその日本人の中でも英語は随分ね勉強する人増えましたけども、 実際その海外のメディア読んでる人ってあんまりいないんですね。ですから日本の新聞テレビの言ってることを、まあ、そうかなと思って聞いてる人が多くてですね、いやですから世界はもうアメリカこけちゃったんで、通貨の話も安全の保障の話も、まあ、どうしようかっていうんで、みんなものすごくやっぱり今動き出してるところなんですね。まあそのでいうわけですから、まあ、結局日本にいたネオコンの連中っていうのもね、居場所がなくなっちゃったわけですよ。まあ、これは本当に不思議でありましてですね、右翼でありながらアメリカに非常に親しい思いを持ってるんですね。そもそもえらい矛盾をしてると思うんですが、要するに弱い者いじめをした人たちなんですね。根っからやっぱり弱いんですね。根っから弱くて力がなくて能力も低いんですが、まあ、何かのチャンスでこれ威張れるチャンスがあると思って出てきて威張っちゃうと、でなんかこう開き直ると、まあどう考えても性格的に非常に歪んだ人たちやっぱりいるんですね。でこの歪んだ人たちっていうのは、まあ、あまり表に出てくることはなくて、まあ、ブツブツ言いながら毎日こう暮らしている分にはですね、まあ、あんまり大きな問題もこう起きないんですけども、まあ、たまに何かの弾みで権力を握ったりすると、まあ、大変なことになる、まあ、これがこの、まあ、5年ぐらいの日本とアメリカと、まあ、ネオコンに仕切られちゃった国々の現実だと思いますが、そのアメリカ側からは逆に言うとですね、日本のネオコンが非常にその煩わしく見えてるんですね。フランスなんかヨーロッパもそうですよ、それから中国韓国もそうです、日本もそうです。とにかく日本のこのネオコンはですね、鬱陶しく思われていて、あいつら危ないぞと。なんか小泉内閣もですね、最後にこの化けの皮が剥がれてですね、ネオコンが出てきたわけですよね、表立って。でその郵政国会なんかもね、アメリカが、決してよく思わないのに勝手にですね解散しちゃったわけですよね。ほんで、まあ、勝ちましたけどもね、その後の選挙で、まあ、これ危ないなって話になって、その後、京都のその迎賓館にブッシュが来た時に、まあ、小泉がですね、とうとうとあの、靖国士官を言ったそうですよ。靖国問題ってどういうことなのかとね、さすがにブッシュもですね、あれだけ頭の悪いブッシュも、これはおかしいと思ったらしくて、まあ、ですからもうアメリカから見放されて警戒されて、今だからボコボコにやられてるとこですけども、まあ、それでもその日本の国民がまだね、その本当のこと知らないでいるんで、まだなんかあの人たち権力持ってるんじゃないかなと思ってるんでですね、なんとなくこう漂ってるんですが、さあそろそろこれがそろそろ一掃される時が来ましたね。今ね、例えば自民党なんかも面白いこと起きてるんじゃないかなという、私そんな雰囲気が感じるんですよね。負けましたんですよね、この統一地方選挙で。まあ、知事は多少勝った部分ありますが、県議会、ボロ負けしちゃってですね、今度後半戦、統一地方選後半戦入ってきますけども、まあ、ちょっともうこれ難しいですよね。そうするともうこれ次の参議院選挙で勝てる見込み立たないんですね。そうするとやっぱ面白いんですね。企業文化の中でも一番危険な文化に、消極防衛文化の中で依存文化とかこうあるんですけども、まあ、みんなそんな感じになっちゃって、大マスコミはですね、こう自民党が負けたってこと書かないですね。問題があるっていうことを言うことが問題なんでですね、問題はないことをしなきゃいけないんで、問題を書かない。で自民党の中もですね、大変だっていうとですね、そう大変なんで、大変だと誰も言わないんですね。しかしですね、みんな怯えてましてね、これはえらいことになったぞと。で小泉出してくるわけにもいかないしですね、まあ、どうしたもんかいなと。で安倍じゃ当然選挙勝てませんしね、まあ、しかしその大変だから何とかしようということができないのね。ですからまあ面白いですよね。問題だということができなくて、そのままなんか日にちだけは過ぎていて、まあ、今回の後半戦の選挙の結果にもよりますけども、まあ、夏の参院選の前になりますとですね、もうこれはかなわんなという話になってくるんじゃないですか、自民党の中にもね。で安倍おろしぐらい始まるんじゃないかなと思うんですが、まあ、安倍おろしが起きるっていうことがあれば、それはまだ少し自民党まともな方でね、いや問題はないと言いながらボロ負けして瞬間蒸発というようなこともまあありますね。それからまた役所もそうですが、大きな会社は、大きな組織はリストラの話をいろいろしていますね。3月期決算なんか結構悪いとこ多いんじゃないですか、数字が。そうすると5月6月でこれ数字まとまってくると同時に対策を言わなきゃいけませんね、こう数字悪い会社は。で今の経営者にできることはリストラだけですよね。リストラしかできないから経営者やってたんで、この何年か経営者できたんで、しかもその経営者たちがですね、自分よりも能力が低いっていうんでわざわざ選んだのが今 の役員だとか部長とか課長連中ですから、そのもともと何もできないわけですよね。そうするとリストラしか手がないん で今度リストラ言い出しますとね、なんか私は不穏な雰囲気感じますね。今度はみんな、はい分かりましたって言ってですね、諦めて会社去るとは覚えないですね。 だってその今まで景気がいいと言いながらほとんどおこぼれ来なかったわけでしょ。上の方からほとんど景気がいいことのおこぼれは来なくてですね、で我慢を重ねろと言われて、で今度はまた不況になりましたからもっとですね、まあ、引き締めるぞと言われて、結局いいとこはみんな持ち逃げされて悪いとこだけ再び押し付けられようって言うんでしょう。今度はやっぱりみんな黙ってる様子がなんかないですよね。ですから内部告発も含めてですね、まあ、組織は内部から爆発的に行くんじゃないですか。原子力発電所の制御棒がですね、なんか機能しなくなっちゃったような、なんかそんな感じを感じますね。もうみんな限界なんですね。ですからなんかいよいよこのネオコンの連中もですね、まあ、最後になりゃね、まあ、全然頼りないんですよ。頼りにならなくて全然力がなくて尻に火かけて逃げ出しちゃうのはこのネオコンなんて連中でね。でそうだな、ウォルホビッツだってなんか愛人とやってたわけだし、それからネメシスっていう本皆さんご覧になりました？アメリカで出ている、ブッシュ政権のいろんなトラブルの話はいろんな本出てますよね。フィアスコなんてありましたが、今度ネメシスって本出まして、あれ見るとなんかもう本当にネオコンがいかにめちゃくちゃやってたか、またいろいろね記事並べて書いてありますよ。ですからもうネオコンの連中なんて本当のこと言われたらやっぱ全然ダメなんだね。ネオコンって非常に面白いんですけども、嘘つくことを悪いことと思わないわけですね。あそこがやっぱりね普通の人と違うところなんですよ。普通はね嘘ついちゃいけないと思うんだけど、嘘つくことはねやっぱり一つの手段としていいことだっていうね捉えてるところがあってね、だから平気でこう嘘ついちゃうんだね。だからあれをやられたらやっぱ大抵の人はまず騙されちゃうんだけど、まあしかしいつまでも騙されないわけで、まあそんなことでねネオコンの連中なんてやっぱなんか全然その力ないんですよね。弱い者いじめだけやってますから、強い者が来たらやっぱこう尻に火かけて逃げちゃうんだな、これが。まあなんか日本でもねなんかそんな感じがしてますね。まあそういうこともありまして、もうネオコンはもうこれにて終わりで、さあこっから先が大変ですわ。とにかく対処する人がいませんから、これはね大混乱になりますよ。もう間違いないですね。アメリカも日本も大混乱で、で時期が多少遅れてるってのはこれはね要するに早く準備しろって意味ですよ。一気にそのね大暴落あるいは大崩壊が来ないのは、これは予言書にも書いてある通りで、出口直のお筆先にもありますよね。で遅れるっていうのは要するに一人でも助けたいから、天がそうやってる証拠で、実際に本当そうですよ。その、ね、気がついて行動を起こした人は大体救われてますからね。最後までこのなんかそのなんて言いますかね、暗くやってた人がね最後流されちゃうんで、ていうか流されるというか消えちゃうんだね、あれね、消えちゃうんで、ですから、まあ、あんまもう時間はないわけですよ。最後は高みの見物だっていうふうな話ですから、それはもう最後時間がないんで、そろそろもう本当にですね皆さん結論を出さなきゃいけないんですが、いよいよこの新しい時代のですね、まあ、再生に向けたなんかものを始めなきゃいけない時にいよいよ来ましたね。で今度はですね次の時代を担う人たちはどっかに固まっていないんですよ。これカルチャルクリエイティブズというアメリカの本を読んでいただくと分かります。ロハスのこと書いたね、次の時代を明るくですね元気に生きていく、そういう見通しと実力を持った人たちは世の中に分散しているんです。したがって何かの政治勢力を形取っていないんです。でどんな風になってるかというと、本当にですねひっそりこっそり目立たずに、いろんな組織にですね、いろんな年齢層にわたっていろんな立場でみんな分散して静かにいるんですね。でこういう人たちってその厄介なネオコンの連中がいる間は、まあ、頭出さないで静かに暮らしてるんですね。でこの厄介なのが全部いなくなって青空が見えたら出てくるわけですね。だそうやって出てきた人たちをですねもう一回これ、まあ、日本再生本部みたいなのを作って再結集させてやれば私は回るんじゃないかなと思うんですね。でこのままいったらとにかくですね金をどんどん出さなければならなくなるはずです。天文学的な金がいると思いますよ。日光光であれ直すんだって1兆7000億の金がいるってわけですから、とにかくですね全世界のヘッジファンドだけで240兆ぐらい今金ありますからね、もうこんなもん回るわけがないし、でとにかくものすごいやっぱりなんていうかな金は出ると思いますね。で当然その今の政府は金なんか出せねえ、金はねえっつってますが、そんなことで済まないんで、やっぱりこれは偉いことになりましたと言って、まあ、内閣総辞職になって金を出すことになるんだと思うんです。で問題はその金はですね、まあ、どうなるかっていうと結局まあ預金だとか何かの形でですね、庶民の手元に戻るんでしょう。国債の償還資金という形で一旦だから紙がですね大量に出るわけですよ。でそれはやっぱり人々の手元に一旦戻る。で戻った金をそのままみんな置いとくと、これ全部ハイパーインフレになっちゃってものすごいことになっちゃうんで、この出した金をもう一回集めなきゃいけませんね。 で、これはね、もう市場には誰もみんな金持ってきませんから、やっぱりですね、なんか新しい仕組みを作って、そのお金を回していかなきゃいけませんね。だからお金もある種のエネルギーですから、お金とか人とかですね、技術、技能を全部統合すると日本再生ってできるんで、まあ、そのなんか大仕掛けをですね、ちょっとやらないといけませんね。まあ、とにかく今みたいなんかね、ネオコンがまだ漂ってるうちはですね、なんか、まあ、みんなまだ黙ってるんですが、これが、まあ、もうすぐするとこれ消えてなくなっちゃいますから、青い空が見えてくるんで、まあ、そこが一つのやっぱり、日本の転換点になるでしょうね。それから同時にこれ待っててもダメなんですよね。要するにね、まあ、私もなんかこうよく感じるんですけども、明るいとかあったかいっていうことに対して思いっきり背を向ける人ってやっぱり世の中にいるんですね。どんな人が出た時にその人々が喜ぶかって時に、結構ね、そのネクラで暗くてですね、右翼がかった人間が出てくると喜ぶ人って今多いんですよね。あの東京の知事選の石原みたいのがね、出てくると喜んじゃう人、小泉みたいに出てくると喜んじゃう人っているんですね。と今度ね、その反対側の少しまともなことやろうという人が出てくると、そういう人ってどうなるかというと、強烈にね、嫌な感じがするんだね。その明るく暖かくやられたら自分の居場所がないという人はやっぱり世の中いるんですよ。そんな少ない数じゃないですよ。ところがそういう人たちって今度は権力を失いますから、戦うことができないのね。戦うことができないから、そんな明るく暖かくやられると今度はもう背を向けてですね、言ってみればその地面に頭をねくっつけて穴に潜るような感じでですね、逃げ出すわけですよね。実にそのお粗末な感じになります。あのね、ミニチュア版なんかでね、企業の再建なんかでよくあるんですよ。そのね、やらずぼったくりのね、でたらめ経営者がやってて潰れてですね、そこになんか新しいね、非常にその明るい雰囲気を持った人が来て、まあ、声を出す、第一声発するとですね、まあ、今までのやらずぼったくりのですね、まあ、暗く冷たくやってた連中の延長線上の連中はもう一斉にですね、耳を塞いで目を捨てて辞表を出して逃げ出しちゃうんですね。会社をね、きれいにする方法はね、これが一番いいんですよ。あの変な雰囲気になってきたらですね、明るくあったかくね、できる人を表に立てて正々堂々と正論をどんどん言うんです。そうするとですね、その正論にですね、対してやっぱりね、ついていけない人たちはね、もう本当にですね、自分から辞表を出して消え去っちゃいますから、あれが一番きれいに会社きれいにする方法なんですね。こんなね、余計なね、なんかその人事制度をいじくったりなんとかするとね、かえって揉めるんですよ。そんなことしないで、本来のあるべき姿をですね、とうとうと述べれば、合わない人ってみんないなくなっちゃうんですね。でね、結局今度の日本もそうなりますね、これ。まあ、アメリカはね、ちょっとそこまで簡単に行くかどうか分かりません。悩みが深いから。でも日本なんかは、まあ、それできると思うんですね。ですから、まあ、今度は明るくあったかいっていうやり方で、中央でなんか声を出していけばですね、それに合わない人たちは、まあ、権力があれば戦ってきますが、もう権力の基盤を失っていますから、本当にその一気に逃げ出しちゃうんでしょうね。で、二度とそういう人たちは立ち上がれないんじゃないかなと思うんですよ。外国行ったってこれ順番ですね。最初は外国に逃げ出すかもしれません。まだまだ外国の中で悪が栄えてる国がありますから。でもね、やっぱり外国行ったってね、外国人は相手にされませんからね。あったかい人たちなら歓迎してくれるけど、暗く冷たい人たちは、同じ暗く冷たい人たちはあまり歓迎しませんからね。なんかね、それは非常に厳しいことになるんじゃない、なるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とにかくそうやってね、ちょっと少し、流れを、新しい光をですね、まあ、出すのが、まあ、今年来年じゃないでしょうかね。なんか本当にもうネオコン破れたりという感じで、ブラジルの勝ち組みたいなのがなんかね、マスコミでちょいとわめいてるだけですから、まあ、夏ぐらいまでにはですね、なんかもう少しはっきり、誰の目にも事態が見えてきますので、まあ、そこから先ですね、いよいよなんか新しい、再建が始まりますね。なんかいよいよなんか見えてきたような気がいたします。で、世界もね、この間の4月6日開戦じゃないかっていう例のイランの危機がね、結局戦争できないままイギリスが、まあ、敗北しましたから、事実上ね、妥協して、まあ一つあれでなんか流れ変わりましたね、世界のね。やっぱりもうイギリス、アメリカは敗戦だという感じですね。ポツダム宣言がなんかあのアラブの和平提案みたいな感じになってて、イスラエルもなんかこれから交渉しますなんて頭下げてましたよ、あのオルムレット首相がね。やっぱり流れ変わりましたね。これからはですから、もう少しまともなやり方で世界は動いていくんでしょう。最後だから、もう1回か2回ですね、悪党どもの反乱がありそうな感じはします。このままですね、消滅はそう簡単にいかないと思うんですね。もう1回か2回ですね、徒党を組んでですね、なんかお膳をひっくり返そうとなんか動くと思いますが、まあ知れたもんでしょう。まあもう知れたもんでもね、まあ、なかなか大変ではあるんですが、 まあ歴史の流れは変わらないんじゃないでしょうかね。まあそんな感じがします。結局ね、ラピュバタの予言でも何でもそうなんですが、ああいう予言好きな人はね、どこ読んでるかっていうと、これから天地がひっくり返っていろんな混乱が起きるというところまでしか読まない。要するにその後ちゃんと読まなきゃダメなんだね。混乱が起きて人が死ねば新しい時代が来るなんてことはどこにも書いてないんだね。そうじゃなくて、人がただ単に事故に遭ったのに死ぬんじゃなくて、気持ちが変わらないやつは生き残れないってことをみんな言ってんですよね。そこのところは、ね、よく見ないと。だから結局そういう地震が起きたりなんかするのは気持ちが変わるためのチャンスなんですね、恐慌みたいなこと起きるのも。でそこをちゃんと理解をして気持ちを変えない人はどうやったってこれから先ね、いいこと一つもありませんから、まあいい加減にですね、なんかその辺気持ちを変えるしかないと思いますね。まあでもネオコン破れたりということで、ああやっぱりなんか時代はある時動くんだなと、冬はいつか終わるんだなという感じもしますがね。まあ皆さん元気のいい人たちはね、ぜひ元気よくこれからもやっていきましょう。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ネオコン破れたりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。